かぶりつきマーケット情報局。
夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ、今週はこの2人とお話し進めてまいります。B コミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和和孝さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして今日はですね、オープニングからゲストにお越しいただいております。岡三証券投資戦略部シニアストラテジストの山本慎一さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
山本さん、スタジオにお越しいただいたのは久しぶりですよね。
そう、4月ですかね、はい、最後、はい、
およそ2ヶ月ぶりぐらいということですけれども、はい、あの7月中旬に夏休みを取られたということで、
はいはい、一足先に取らせていただきました、
はい、毎年恒例の海外に行かれたということでですね、はい、山本さんが海外に行くと為替が動くということで、
円安の神様山本さん
今日はスタジオにお越しいただいておりますから、はい、YouTube の配信の時間でですね、ちょっと山本さんと為替に関して、はい、為替の神様の実際のところをですね、
どのぐらい神かという話、
そうですね、見ていければというふうに思っておりますので、延長配信までもぜひお付き合いください。そしてラジオタイム後半にはここからの注目テーマと関連銘柄についてもお話しいただきます。どうぞお楽しみに。さて、この番組は YouTube でも同時配信しています。この後午後5時からは YouTube 限定で延長配信しますので、動画でもぜひご覧ください。また番組ウェブサイトには今日の資料がアップしてあります。ダウンロードして参考になさってください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報てんこ盛りでお送りしてまいります。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りします。ではまずは今週1週間のマーケットを振り返るとともに、来週以降の見通しを坂本さん、そして山本さんに伺ってまいります。今日も岡三証券提供の資料を見ながら進めていきます。日経平均株価、今週末の終値 41,820円48銭ということで、週間で1,020円88銭のプラス 2.5% 高となりました。そしてトピックスは初めて3000を超えて終えたということで、今日の終値が 3024.21、 週間では 2.5% 高、連日で過去最高値を更新する動きとなっています。まずは足元の動きに関してですね、坂本さん、はい、この強さどうご覧になりましたか。
そうですね、まあ、今日はどうかというと、まあ、個別株の、ね、要因も、まあ、当然ありましたし、今日というか直近今週、まあ、ソフトバンクとかの影響も当然ありましたし、まあ、マクロ面では、マクロというか、まあ、事象、いろんな、まあ、トピック的な話では、まあ、結局は関税、米国の関税は、まあ、15% になるという話に今落ち着きそうだ、落ち着いたということですし、あとは、払いすぎたものも遡って返しましょうみたいな話も、まあ、一応、まあ、大統領令でみたいな話が出てますので、いや、意外とこれはなんか分取るだけでもなくちゃんとしてんなという印象がですね、まあ、市場に広がって安心感が出たというのが、まあ、意外とあるかなと思うのと、あと米国の方では、一応利下げがね、やっぱりかなり期待をされていると、盛り込まれているというところで、まあ、これ僕は本当にするのか分かんないなと思ってますけど、
もう
早かったら、そうそう、早かったら8月でもとかいう人もいるんですけど、9月、まあ、理由としては雇用の悪化というのはね、この前の雇用統計で出てきてしまったので、まあ、一つ大義名分かなと思うんですけど、いや、これできるんですか、利下げって、不要じゃないっていう人も絶対いると思っていて、まあ、理由は、まあ、企業業績絶好調ですかね、もう絶好調ということを使いましたけど、やっぱりこの米国決算もほぼ、まあ、開示が終わりかけですけど、やっぱりその、2級の決算でも出てますけど、その開示前から 6% ぐらいの2級の業績情報修正してるんですね、うん、まあ、と考えるとめちゃくちゃいいよねと、ね、いうのが、まあ、顕在化していて、まあ、まあ、物価は、まあ、思いのほか安定はしているものの、利下げしていいんですかっていう ていうのは、まあ、まあ僕は分かんないけどねっていう、まあ、そこはちょっと今後利下げなかった場合やっぱりその、まあ、落胆するような、ね、相場になる可能性はあるかなと思うんですけど、まあ、悪い材料含めて、まあ、世界的に意外とポジティブな、ね、株価の動きしてますの で、 です、ね、まあ、強いなと、まあ、裏付け各国日本も含めてですね、まあ、業績の不安というのの払拭が、まあ、関税の分でかなり大きく出ちゃったなというところの裏返しかなと思っております。
はい、山本さんはいかがですか、足元の動き。
そうですね、あの昨日まで日経平均3連投ということで、まあ、強かったんですけれども、ちょっとなんか腹8分目9分目ぐらいで終わるみたいな感じだったんですが、まあ、今日は想定外にかなり伸びたということで、まあ、今日も結局200円高値から押して終わってるんですけれども、
うん、そうですね、900円ぐらい上昇しましたもんね。
ただ
ま
あ3連休前にしてはまあ強いなといったイメージです。まあ、坂本さんおっしゃったように今日はあのソフトバンクとあとはファーストリテイリングでまあ半分ぐらい押し上げてますので、まあ、こういった値傘の動きがかなり影響したのかと思うんですけれども、まあ、今週あのトピックスと日経平均の上昇率ってほとんど一緒なんですよ。
はい、
で今日は日経平均が非常によく上がったという感じなんですけども、うん、昨日までどちらかというとトピックスがずっと優勢だったんですけれども、うん、まあそういったあの値上がり銘柄数結構多いですし、結構物色が広がってて、ちょっと半導体が休んでたんですけども、今日あたりは、まあ、半導体もちょっと復活して値がさが一斉に来たという感じで、まあこういったいい感じで物色が、循環物色ですかね、してるということで、まあ私、まあ4万2000円ということで、まあ、あのこの間も4万2000円タッチでその後ちょっと下がってるんですけども、まあ、今日もちょっと似たような動きにはなったんですが、まあ、ちょっと思ってるよりもかなり市場のなんていうんですかね、ムードといいますかね、うん、まあ、ちょっとあのおっかなびっくり、逆に我々みたいな人がおっかなびっくりしちゃうんですけどもまあ意外にあの市場参加者のムードといいますかね、会期ムードって結構意外に強いのかなという印象ですね。
うん、はい、そうですね、個別の高値ってプライム市場だけでも、高値つけたの今日だけで356銘柄あると
。昨日は400超えてますんで、うん、400たまり年間でもそんなにないので、うん、かなりあの幅広く、そうですね、買いが入っているといった状況かと思いますね。
金曜でこんな強いってなんか来週も期待しちゃうんですけど、
3連休前の、はいはい、まあ、金曜日ですから、
ね、まあ、強いイメージのまま何もなければまたさらに次の景色を見せてくれるのかな。
今年に入ってから金曜日上がるのって結構珍しいような気がするんですけど、 そうですね、そんなにね、なんかここまでしかもしっかりしてるって
あ
んまり
ない。逆にショートしてる人が仕切ったんじゃないっていうのはありますよね、ある程度ね。
日経平均ですが今日は 1.8% 高、4万1820円48銭で終えています。では個別の銘柄もピックアップしていきましょうか。今週動いた銘柄見ていきたいと思います。まずは山本さんが今週動いた銘柄でピックアップしたのが6368のオルガノです。こちらは週間で 26% を超える上昇となりまして、プライム市場上昇率2位に顔を出しています。
オルガノも、オルガノ決算ですね。決算8月8日、まあ、4日、月曜日に決算発表しまして、まあ、通期情報修正ということで、まあ、市場予想を上回る内容だったんですけれども、やはりオルガノと言いますと、水関連、超純水装置といった感じで、もう一つ、栗田工業っていうのがあるんですけれども、まあ、栗田はどちらかというと、オールラウンダーみたいな感じ。オルガノはどちらかというと、テック系に強い会社なんですけれども、やはりこの電子産業部がまあ入っていく系なんですけれども、そちらが非常に国内ですとか台湾の、まあ、繰り越しだったんですけども、受注算が非常によく工事が順調に進捗したということと、あとはあのストック型ビジネス、結構メンテナンスとかで結構稼いでる会社ですので、それも好調だったということで、翌日ストップ高しまして、その翌日も非常に高い、買われて、昨日ちょっと休んだんですけれども、今日また買い直されていると状況で、そうですね、あの先ほどちょっと申し上げましたクリッターはちょっとダメって言いますかね、あのちょっとあの決算、46の進捗が低くてちょっと売られちゃったんですけれども、まあ、こちらは非常に好調が続いているということで、株価非常に、そうですね、もう1万円超えているということで、はい、非常にいい強い動きになってますね。
はい、今日も 4.6% 高でした。6368のオルガノですが、今週11,870円、年初来高値で終えています。そしてもう一銘柄見ていくのがこちらですね。 6330の東洋エンジニアリングですが、こちらは今週の終値が6330ですね、1747円となっています。
東洋エンジニアリング、こちらも一応決算は決算なんですが、うん、昨日の昼休みに発表しておりまして、第一四半期減収減益だったんですが、受注が非常に良かったということで交換されたんですけれども、まあ、ただ株価ここまで買われるほどの内容ではなかったんですが、
週間では 17%、うん、18% 近い上昇ですね、
は
い、ただ
これはやはりレアアース関連ということで、
うん、ちょうど和島さんも特集して、
う
ん、
あ、そうですか、はい、うん、でちょうど1ヶ月ぐらい前、7月の前半も動いた銘柄なんですけれども、うん、やはり日本資源少ないですけれども、お、取り出しにくいところには結構あるということで、うんうん、こちらも南鳥島沖、5500メートル海底ということですね。もう10年以上やってるんですけども、はい、まあ、こちらは来年1月から海洋開発、どこでしたっけ、海洋研究開発機構、うん、こちらがちょっと、回収する、始めると言ってますので、うん、まあ、関連銘柄として、そうですね、この1ヶ月ぐらいずっと結構動いてる銘柄だと思います。やはりこのレアアース関連ですとか、うんうん、あとはメタンハイドレートですとか、はい、結構海の中に結構資源が眠ってますので、まあ、そういったところ結構人気があるなといった感じですからね、うん、はい、
6330東洋エンジニアリング、今週は1747円で終えています。高いところで1878円まで今日買われる場面がありまして、年初来高値を更新しています。ではその他の銘柄も見ていきましょう。続いて坂本さんのピックアップ銘柄ですね、2540の陽明酒製造を見ていきましょうか。こちらは週間で 24% 近い上昇となりました。
そんな決算期に今ある事象っても最近まあ特に増えてるのはやっぱり TOB 名誉業の発表とこういうところかなと、ね、まあ、決算出すときにというのは意外と多いので、うん、まあ、今回もこの次の銘柄もそうなんですけど、まあ、この次の銘柄黒崎播磨なんですけど、まあ、含めてやっぱり目立つなというところですね。
今日もいくつか、ね、TOB 発表されてますね、
は
い、
で、まあ、実際この陽明酒に関してはですね、まあ、一応思惑が広がりということで、その後、まあ、陽明酒の方からは、まあ、一応企業価値を向上として目的をね、まあ、さまざまな選択肢を持ってやるというような形を話していますが、当社として決定してないという話を、決定してないという話をね、してたので、まあ、これは分からないですけど、まあ、大体これが出るということはよっぽどじゃない限りあるかなみたいなところなんですけど、
トップラインも非公開化に言及っていうトップラインだったんですね。
そうですなので、まあ、これは相当この記事を書いた方も裏を取られているんだろうなとは思っておりますが、まあ、ただこれは株価がその先走ってしまうと、まあ、この今の株価より低い株価で TOB をする可能性というのはやっぱり出てきてしまうんで、まあ、そうなるとまあ投資家の方が文句言ったりとか、なんかよくわからんことがね、この起こっているんですけど、まあ、実際そうなるかなと思っている人は先回りしていると、まあ、ただ陽明酒に関してはね、その、まあ、株主が買ったりとかもありましたけど、この非常に、まあ、企業価値の向上を、ね、ずっと増してきていて、まあ、業績の株価の方もね、まあ、業績はまあ無波ですけど、株価の方は高値に、まあ、現状なっている状況ですからね、まあ、その辺考えると意外と、まあ、こういう選択が出るような、まあ、企業になったのかなとは思いますけどね、はい、
2540陽明酒製造ですが、ニュースというかそういう情報が出る前は3200円台での推移だったんですけれども、はい、今日は、4040円で終えています。そして先ほど言及ありました5352の黒崎播磨なんですが、時間的にあれですけれども、
う
ん、
まあ、簡単に言うとこれはまあ日本製鉄の絡みの仕事をまあかなり受けている系列であったんですけど、
これでもね、坂本さん前からおっしゃっててもドンピシャでしたね、
はい、まあ、PR がすごくまあ低くて、まあ、その中でまあ炉の回収がやっぱサイクルがずっとあるんで、まあ、結構仕事多いし、また海外の部分もっていう期待とか、まあ、その辺を含めて非常にいいなという話はしておって、まあ、ちょうど TOB になったというところですね、はい、TOB が発表一応された
そうですね、日本製鉄
ですね、こちらね、
1株4200円で TOB というのは8月4日に発表されています。5352黒崎播磨ですが、今週4110円で終えています。お話の続きは 延長配信で伺います。ここでお知らせです。
岡三オンライン、将来のための資産形成、あなたはもう始めていますか？ NISA を活用することで保有期間無制限で株式や投資信託の配当金や分配金、売却益が非課税でお取引できます。岡三オンラインの NISA なら投資信託の取引手数料が無料、日本株は取引手数料相当額を全額キャッシュバックいたします。岡三オンラインのNISAでライフスタイルや目標に合わせた資産形成に取り組みましょう。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号岡三証券株式会社。
株式マーケット情報局。
ここからは岡三証券投資戦略部シニアストラテジストの山本慎一さんにお話伺ってまいります。山本さん、スタジオにお越しいただいてということで、資料がですねホームページの方をアップしてありますので、ぜひダウンロードして参考になさってください。この先の見通しに関して、ここからはお話伺っていきたいと思うんですが、まずは足元の状況をですね見つつ、その過去の振り返りもということですね。
そうですね、まあ、はい、先ほどもまあ日経平均、そうですね、年初来高値にはちょっと6円ほど届いておりませんけれども、うん、高値圏ということなんですが、まあさすがに、若干ちょっと割高感も出始めてるとも正直な話で、うん、やはり今日の上げで多分 日経の予想 PR も17倍超えてくるという状況ですし、まあ騰落レシオを 146%、 騰落レシオの上というのはあんまり当てにならないんですけども、下は結構信頼性高いんですが、うん、上はあんまり当てにならなくて結構高止まりがするのが多いんですけれども、うん、まあモメンタムが出てますのであまりそういうの気にしなくてもいいのかなとは思うんですけれども、まあ一応頭の片隅にちょっとそういったバリエーション面、短期的な過熱がちょっと出てますよといったところなんですが、うん、
はい、
で来週はやはり、世間的にはお盆休みということで、うん、まあ、休まれる方多いと思いますが、
金融絡みは休みとは聞
かないですね。ずっとありますよ、ずっとありますよとか言って、
そうなんですよ、
そうなんですよね。
でやはり夏枯れ相場っていう言葉があって、うん、まあ商いが細くなるっていうか値動きがちょっと鈍くなると、ま
あ、結構あれですよね、みんな甲子園見てるからって。
あ、そうですか。
いや、わかんないけど、
はい、よくある
です。でただ夏枯れっていうほど過去の、うん、過去10年の8月の売買代金調べたら8月全然減ってないんですよ。特別8月が薄いわけじゃないんです。もっと薄い商いの月も結構あって8月は減るわけじゃないんです。まあ、それなりに商いがあるということと、まあ、やはり今そうした物色意欲非常に強いですので、うん、まあ、意外に来週も活況といいますかね、うん、いい相場が続くんではないかなという感じで見ております。あともう一つ、昨日7月第5週ですかね、投資部門売買動向発表されまして、まあ、海外投資家18週ぶりに売り越したということで、う
ん、あ、7週連続もあるか
もしれない。そうですね、はいはい、18週というのがアベノミクスの時の記録であるんですけれども、まあ、ちょっとそれに届かなかったんですが、まあ、4月以降ずっと現物を買い越していたんですけれども、まあ、さすがに7月末ちょっと売り越したんですが、うん、ですね、この資料ちょっとあるんですけれども、海外投資家7、9月期この3ヶ月トータルで見ますと、はい、過去10年で一度も買い越していないということで、まあ、7月は結構買い越す年も多いんですけれども、8月9月は結構な確率で売り越しているということで、ちょっと古くなるんですけれども、2013年アベノミクス全盛期の時15兆円買った年も8月だけ売り越しているという感じで、ちょっと季節性があるんですけれども、まあ、このあたりで、まあ、今年は結構ずっと買い越しが続いておりますので、まあ、売り越しにはならないかもしれませんけれども、やっぱり緩む時期があるのかなという感じです。
夏枯れっていうのは、じゃあどちらかというと、海外の投資家の人たちの 買いが緩むというか、まあ、売り越しとかそういうイメージなんですかね。そうですね、ちょっと緩
む場面が多いと。ただ一方で国内税ですと事業法人、まあ、これ自社株が反映する動きですけれども、こちらは結構8月 7月結構買うということですので、まあ、このあたりで需給面ではやっぱ下はあまり心配する必要はないのかなという感じですかね。で、まあ、物色としてましてはやはり決算、まあ、今週でほとんど終了って言いますか、主力どころ終了、
ね、
来週も700社あるんですけれども、
う
ん、来週中古型が中心になりますので、
時価総額的には、まあね、今日でもほとんどという感じですね。
ほとんど終了という感じですね、ですので、まあ、今回の決算発表ということで、まあ、第一四半期、まあ、もともと通期の数字をいじるタイミングではないということなんですが、
だから EPS が意外と伸びないんですよね。こんだけ進捗が良くても、
だからバリエーション高くなっちゃう。
そこで皆さん気をつけてね。
逆に下がってましたので EPS は、は
い、そうそう、
はい、で、まあ、まあ、今回でも前回の本決算の基礎見通しの時にトランプ関税の影響を織り込みきれていないところが多かったということですので、今回は結構通期見通し関心高かったのかなと思うんですが、合意したのが7月23日ですので、
大統領令で一応返すって言ってますかね、訴求して、はい、
決算も間に合ってないんじゃない
です
か。パナクのように 15% 前提で出してますよってちゃんとはっきりしてるところもあるんですけれども、まあ結構間に合ってないところも多いのかなということで、今回やっぱり軒並み据え置きで、いつも通りの
一気に据え置きと。
特にだって自動車に関して言ったら、いつから 15% になるかもなんか、まあ、まだ分かってないから、なかなかね、出しづらい。
返すっていうのが一応出てきてるから、だからまあ別にいくらでもいいんじゃねえか、どっからでもいいんじゃねえかって気もしますけどね、まあそこは分かんないですよ、分かんないですけど、まあ、現状のニュースではそうかなというところですかね。
ね、そういった中でも次の情報修正銘柄
というのが、次の情報修正発表した銘柄ということで、まあ、主なものをずらずらと並べてみたんですけれども、はい、そうですね、まあ、アドバンテスト、逆に決算発表したからちょっと
変な動きですね、
これね、
これ
ね、なんでだろうと思って、
僕はこれに関しては、なんかあるぞと思ってますけど、
逆にあまり上がっていないという感じですけども、まあ、中には富士電機みたく、久々に動き出している銘柄ですとか、あとは先ほど言いましたオルガノですかね、これもかなり上がっているという状況ですので、
阪神ってここでも強いんですね。
そうですね、あまり業種でこれが、ここが強いっていうのはないんですけども、結構バラバラなんですけども、まあ、入っているなら電線のところ2つ入ってますんで、そのあたりだと思うんですが、まあ、こういった高決算銘柄、まあちょっと高くなっちゃったのは買いにくいかもしれませんけれども、意外に上がってない銘柄も多いですので、まあ、そういった銘柄の、まあ、下値を淡々と狙うと、こういった感じでよろしいんじゃないかなと思いますね、はい。
そしてそういった今電線の話もありましたけれども、足元電線3社についてですね、ちょっと見ていきたいなということで、こちら電線3社の株価推移というのがありますが、藤倉の上昇やっぱすごいですね。
そうですね、まあ、決算前にこの株価の動きを見ていただきたいんですけれども、まあ、去年から動き出しておりまして、藤倉というのはその一昨年までは40年ほとんど動いてなかった銘柄なんですけども、まあ、今回昨年ですが、昨年から一気に動き出したと。
これでも去年の年末ぐらいでもう高すぎて買えないよねって言ってたんですけど、こう見たら全然まだ入れて
ない。買えたいよ。だから古川天候とかいいやって話してたからね、
そうですね、
押した時な、
そうですね、去年で6倍で今年に入ってもさらに上がっているといった状況で、まあ、住友電工も上がってるんですけれども、藤倉と古川がちょっとかなり上がってますんで、なんか目立たないんですけども、住友電工も結構2003年末からですと倍ぐらいになっているといった感じなんですけども、やはり皆さんご存知のようにデータセンター向けので業績が良くなっているということなんですけれども、まあ株価自体はこんな差がついてしまっていると。まあ、サイズ的に住友電工って結構大きな会社ですので、まあ、そこまで藤倉とか古川のようにボラティリティは高くないんですけども、さすがに結構差がついているという状況なんですが、まあ、はっきりちゃんとした理由はあるということで、この電線3社の業績ですかね、営業損益見ますと、これ今回の26年3月期第一四半期なんですけども、まあ、電線3兄弟と言われるように、やってることはあんまり変わらないんですよ。時給にはそんなに変わらないんですけれども、 まあ、何で儲けてるかが全然違うということで、
なるほど、こうやって見ると一目瞭然ですね。
そうですね、真ん中の住友電工、こちらはやはり自動車ハワイハネス、そうですね、ハワイハネスがかなり占めてますので、もちろん情報通信データセンター向けでも稼いではいるんですけれども、
けどやっぱり自動車とかに左右されやすいということなんですね。で
今回見やすいようにあのメモリを一緒にしたんですけど、本来売上とか全然違うんで、比較しやすいようにメモリを一緒にしたんですが、
古川電工も、まあ、自動車部品だったり電池というところが基本的には、
そうですね、赤い部分があのデータセンター絡みのなやつなんですけれども、なるほどな
るほど、じゃあ2番目が機能製品ということ で、ね、データセンター絡み、
ただ古川電工、まあ、なんですか、機能製品とか情報通信って他の事業でちょっと足を引っ張ってるものがありまして、そこまで貢献していないということで、今回決算はちょっと発表した後に売られていると、まあ、株価随分上がりましたので、やっぱり利益確定よりの一環だと思うんですけど、で藤倉はもうこちらは情報通信のところでも
突出
しているという状況で、で確かに株価は随分上がって、バリエーションなんか PBR も随分上がったんですけれども、ROE なんか見ますと全然もうこの2社とは、
まあそこは評価なんですね、
稼ぐ力は全然違いますので、まあ、そのあたりで評価されてるのかなという感じで、
これ時価評価総額見ても、藤倉が3兆2800億円 で住友電工が3兆ぐらい で古川電工は5000億ぐらいでだいぶ違いますよね。
そうですね、
うん、
そうですね、5803の藤倉ですが PR29.7 倍、 PBR7.3 倍、 ROE24% ということですね。
高いですよね、はい、かなり、
今週の終わり、ね、11,095円となりました。今日高いところで11,880円まで上昇して高値を更新しています。山本さんにはこの後の延長配信でもお話伺ってまいりますので、どうぞお楽しみにということで、あっという間に、ラジオタイムのエンディング近づいてまいりました。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたします。さて大和さん、気になるコメントありましたか？
そうですね、やっぱ電線3兄弟すごいっていう、
01が自我総額高いイメージあるんですけどね、昔の話だった
ら、ね、
03、02、01の順番ですから、今日の日は。
そうですね、ただこうやって本当に分析してみると株価のパフォーマンスの違いとかっていうのが、はい、しっかり分かるなというふうに感じました。この後の延長配信では、株がご専門でいらっしゃる山本さんになぜか為替について伺っていくということで、そこを武部さんがもしかしたらこう、ハンカチを噛みながら聞いてるかもしれない僕の得意のところなのにっていう、
ね、山本さんにベットしたらよかったって話かな、
ですね。じゃあこの後の延長配信もしっかりとお付き合いください。山本さん、なんかこう気になる山本さんの話ありましたか？
僕のシャツなんて書いてますって言うからバレないように YouTube の方向いてメイドインヤマトって宣伝したんですけど
これはなんかあれですね、まあまあまあ、
まず気になるお話というと、やっぱりレアアース、ね、僕前の放送以来速攻乗っかって買ったので、めっちゃ上がってます
いいね、
はい、和島さん
の話で、
レアアースの話
6個ぐらいあってどれを買おうかすごい迷って悩んだ挙句そっちを買ったんでよかった
な。引き続めっちゃ上がったもんですよ、
ね、
これも電線含めて、
はい、いいですね、みんななんか懐の温かい話で羨ましいことで、はい、さて来週はゲストに個人投資家の内田守さんをお迎えする予定です。そうですね、配当だったりとか、あとは優待に関してしっかりとお話伺ってまいりますので、どうぞお楽しみに。ここまでのお相手、坂本慎太郎さん、大和勝孝さん、そして山本慎一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
進行役は八木ひとみでお届けしました。かぶりつきマーケット情報局、ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。